の人形に恋をかくそう、私小ネタ超特急の運転士エイミキでございます。本日のゲストをお迎えしております。我が FM 那覇の会長であらせられかつ恐るべきオタクでいらっしゃいます平東生さんです。
どうもこんばんは、平と言います。
生さんね、もう結構何度も小ネタに来てくださってますけれども、はい、
名ばかりプロデューサーなんで、うちはもう参加したこともないんですけど、はい。たまにゲストで呼んでいただいて光栄です。
はい、いえ、とんでもないです。ありがとうございます。はい、本日は貴重な夏休みのビーパ帰りということで。
いや、そうなんですよ。テーマね、夏休みだって言ってて、
はい、
私の夏休みは現状6時間ですね。5時間ですね。
夏休み5時間、たった5時間の夏休みの後、うん、ね、はい、ビーパ帰りお疲れのところですね、はい、ゲストご出演ありがとうございます。ということで、はい、本日は、平さんと一緒に1時間お届けしたいと思います。本日もリモート配信でお届けということで、はい、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様にあらかじめご容赦くださいますようお願い申し上げます。小ネタ超特急、今回の内容はですね、アンケートコーナー、俺の話、テーマは夏休みです。もし夏休みが10日間あったら何するということでですね、あなたの理想の夏休み、リスナーの皆様よりご回答をいただきましたので、後ほどご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスも OK です。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、ポッドキャストで配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
チャラララチャラララ。海とビールと
小ネタ超特急。
小ネタ超特急 FM 那覇よりリモート配信でお届けしております。番組冒頭にご紹介しました通り、本日はゲストに平東生さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日、5時間限りの夏休みをエンジョイされた東生さんなんですけれども、もう忙しくてなかなか夏休み数日取るのって厳しい感じですか？
あ、もう数日は無理ですね。なんか8月取ろうかなって思う間もなく、7月の1週目ぐらいで8月の予定埋まってんですよ。よくわかんないですけど。埋まってんですよ。私の場合、なんか、種類がちょっと多いので、いろんな人と仕事するじゃないですか。
うん、
僕の予定を、10人ちょっとの人が入れる権利みたいなの持ってんですよ。だから、勝手に。
入札権みたいな感じ。
そうそうそう、勝手に入っちゃって、埋まってるっていう感じで、びっくり。はい。
じゃあ、あれですね。
ただ、今日、うん。
東生さんが把握してない時に、もう、はい、スケジュールが気がついたら埋まってるんですか？
そうそうそうそうそうそう。もう自分では管理してなくて、マネージャーとか、秘書もいないので、みんなは入れ放題なんですよ、私の予定を。なので、そんな感じです。で、今日はたまたまだけど、キャンセルが入って、先週。それで、ブロックしてあったので、これはチャンスっていうことで、
うん、
ちょっと、ビーチに行って、ちょっとだけ肉を焼いて、帰ってきました。
ああ、
はい。で、今、夏休みは5時間っていう、
ね。5時間。だけども、うん、夏らしい過ごし方の5時間でしたね。
そうそうそう、そう。
ねえ、
はい。すごい暑いですけどね、今ね。ちょっと異常ですよね、この暑さ、ね。
まあね、ビーチの、照り返しの量ですらもうちょっと殺人的な感じがする。
うん、
うん。私ももうなんか。
温泉みたいですよ、海も。
ねえ、もうぬるくて、ぬるっていうか、ちょっと暑いぐらい。
うん、そう。
もう、昼間のビーチ。 チはもう恐ろしくていけないですね。もう目が開かない。
いやもういけない。大変でした。うん。うん。
ねえ、もうなんかね、日に当たるだけでもね、結構疲労の蓄積があるので、ね、あれですよ、暑い環境にね、本日5、6時間いらっしゃったんで、水分補給もしながらの番組参加でよろしくお願いいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。
で、先日って、パリのオリンピックが閉会を迎えましたけれども、東坂さんってパリオリンピックご覧になってました、うん
意外と僕ね、オリンピックすごい見ていたんですけど、うん、なんか、東京オリンピック以降そんなにオリンピック見なくなっちゃって、うん、ただ僕、卓球部とテニス部でラケット競技やってたんで、
うん、
それは少し見ましたね。うん、なんていうんですか卓球って、ほとんど、まあ、今 99% ぐらいが、ラケットって昔ほら、こう、ペンみたいに握る、やつと、
はいはい、
シェイクって言って普通に握るもののラケットって、イメージ半々ぐらいだったんですよね、僕は中学生ぐらい。今もペンホルダーってほぼいないんですよね。うん、だけど、この今で、ペンホルダーの強い人って、だいたい毎年数人いるんですよね。
うんうん、
でそういう人って、ほぼ中国の方なんですが、うんうん、今、フランスの10代のエースの人がペンホルダーのなんですよ。結構異端で、今回もオリンピックでもね、活躍してたんですけど、
すごい
それを感じて言いました。はい。誰に習うんだろうってちょっと思いますよね。どういう。
でもそうですよね。なんかね、結局ね、どういう形で握るかっていうのは誰かに教えてもらわない限り。
そうそうそう。それでやっぱりこのシェイクハンドがもう圧倒的に今はシェア、うん、ね。もうで、うん、本当にマニアなんですよ。ペンでやる人って。それが急に、うんうん、急にフランスからこんな人出るんだっていうことは、
ね、
この辺かな私のちょっと面白かったな。はいはい。
なんかね、その、フランスでしかも若い世代にそれが出てきたってちょっと面白いですね。一体この、なんていうの、派閥っていうか流派の系譜を知りたいですね。そこの選手に。
まさに本当にね、ちょっと今興味持って、ちょっと調べようかなって今思ってる。そんな感じ。はい、
はい。私、メジャーな競技もまあ好きなんですけれども、うんうんうん、割と、なんていうのかな、まあ少なくとも日本、NHK とかテレビ局、地上波には、では、生中継がほとんどされない、メジャーかマイナーかみたいな区切りだとちょっとあれなんですけれど、あんまり、地上波で流れない、馬術とか、
あとは、馬術を僕もちょっと見た。面白かったあれ。
馬術とか射撃とかが、めちゃめちゃ大好きで、もうそればっか見てましたね。もう馬術はずっと見てました。
馬のステップすごいですよね。
すごいですよね。一個一個の。私よりも頭のいい馬たちがこんなに世の中にはいるんだと思いましたもん。
本当にね。なんか人馬一体みたいな言葉ではちょっと表せられない。あれ神経通ってるっていう、ね。もうそういう感じですよね、ほぼね。
思いました。なんかこう、規定のステップを踏まなきゃいけないとかっていうね、うん、馬術の、ステップをどの順番でどうやるって、見てて覚えられないのに、うん、人間の私が。
うん。うん、
大間さんはね、それをすごく華麗に、スンって、
うん。
うん、こう、動いていくのを見て、なんか、ね、なんかたまに、大間さんの方がそのね、上に乗ってらっしゃる方を、ちょっと、精神的にリードしてるんじゃないかなって思う瞬間とかもあったりして。うん。
う
ん、
そうね。だから、本当に支持してんのかなって思ったりしますよね。そんな風に見えないし。だけど、ね、きっちりきっちりね、ステップ変わってるしね、馬のステップが。
そうそうそう。やってるし。なんかで、
ベルサイユでやったんでしたっけ、あれ。
そうです。ベルサイユの広大な敷地の、で、ババ馬術がちょうどね、ベルサイユ宮殿がこう、円形に見える、こうね、うん、景色が、広く撮られてるところでやってて、ね、この絵面を背景にできるのはやっぱりフランスの強みだなっていうか、 やっぱりちょっとね、そこら辺で、こうなんか、文化力っていうか、歴史の力みたいなのを感じましたし、うん、なんか、よかったですね。まあ、団体の方ではね、日本がメダルも取りましたけれども、やっぱり、大間さんたちが、意外っていうか、私はあんまり知らなかったんですけど、うん、馬の所属で、JR 所属の馬がいるんですね。で、なんだっけ、大間さんも、どこか所属って言ってて、で、どこの所有の馬になってるかみたいなので、JRA の大間さんがいて、うん、で、ツイッターとかではその競馬好きの人たちが、俺たちから、行ったお金で、あんな可愛い馬を買ったと思えば、今まで失った馬券のお金も惜しくないみたいな感じで言ってたので、
でね、
なるほど、みたいな。
はい。
しかもあれでしたからね、馬術は、生で、ライブでやってくれたのが、日本だと、うん、BS のグリーンチャンネル、普段競馬しかやってないところが、オリンピックの時だけ馬術は生で中継してくれるんですね。馬術の、やつは全部買ってくれるんです。グリーンチャンネルが。で、
うんうんうん、
普段だと有料チャンネルなんですけれども、オリンピックの馬術競技に関しては無料で開放するんですよ。
うん
で、その、解説の方も、アナウンスの方も、全員その馬術経験者、または馬術協会の方が入るので、うん、めっちゃめちゃわかりやすく解説してくれて、私これ聞くためだけに、日本のチームが出てない時もずっと見てたりとか、聞きながら、うん、仕事したりとかしてて、すごい楽しかったのと、あとやっぱり、射撃は良かったです。楽しかったです。
ちょっと話題にはなってましたよね。なんだっけ。
銀メダルの。
パフしないと。
そう、うん。ね。
パフっていうのかどうかもわかんないけど。
そう。わかります。この耳にね、防音のあれをしないと結構厳しいので。あれともう一つ、クレーン射撃も、屋外でやってるんですけど、やっぱり、自分が年取ったなっていうふうに痛感したのが、クレーン射撃のクレーン飛んでる映像がもう見えないんですよ。
うん。うんうん。あ、そうでしたね。
以前の五輪の時って私死人できてたのに、もう今、速いクレーンを自分が映像で目視できなくなってるって思って、結構衝撃でした。
あれを打つのすごいですよね。
同時に二つですからね。
どうして当たるんだろう。
実は私の父、クレー射撃の競技やってた時期があって、
お
で、その、練習場、クレー射撃の練習場みたいなところに、うん、ちっちゃい時に連れて行ってもらって、うん、まあ、ね、立ち出るスペースは限られてるんですけど、うん、見せてもらったりしてた時があったので、うん、なんか、
それすごい体験、
うん。楽しかったです。なんか、射撃、スポーツなんだなっていうのはすごくよくわかりました。あれ、やっぱり見てみると。でも、なんか、言い方変ですけど、幼い頃から、銃声になれるってちょっと面白いなって、客観的に自分のこと思いましたね。銃声になれてきた人生でしたけれども。で、パリオリンピックってちなみに17日間開催期間があったんですって。
うんうん。
うん。で、気になって、他の大きな、その世界的なスポーツ競技ってどれくらいで取られてるんだろうって、ちょっとざっくりなんですけれども、まあ、開催日によって日程違うんですけど、ウィンブルドンって14日間約。
うん。
うん、半月ぐらいで、サッカーのワールドカップが一番長いんですよ。本戦に入ってから、1ヶ月とだいたい10日前後。
そうですね。予選リーグがありますからね。
ねまあ、それも含めて。あと、開催地が。
ね、オリンピックも先にやってますよね。
そう。で、サッカーのワールドカップって、試合の会場が結構ね、ある一定のエリアの中でも全然違うスタジアムでやったりするので、移動日も含めると結構これぐらい日程がいるみたいで、で、沖縄でも開催された、バスケのワールドカップも約半月、はいはい、ウィンブルドンと同じぐらいの日程っていうことで、で、このパリ五輪の17日間って、まあ、パリとの時差がすごかったんで、 だいたい真夜中ぐらいじゃないですか、競技やってるのって、
う
ん、早い、
ね、
早くても午後の5時ぐらいから、うん、朝一の競技が5時ぐらいからで、一番遅い競技が、日本時間だと深夜の2時3時、
うん、
ね、もう全然寝不足でした。
きっ
とみな、きっと皆さん、そう、そうですね。うん、見てましたね。やっぱり、あとブレイキン気になってたんで、ブレイキンも見て。うん、
あ、はい、はい、はい。
ブレイキンとかは結構、まあね、新種目っていうか、結局、もうこのパリオリンピックがたった一回きりのブレイキン、ね、ブレイキンが五輪の種目になるのは、もうこのパリが最初で最後っていうふうにもう今言われてますけど、なんか、次のロス、アメリカ開催のに、ロス五輪でブレイキンが、もう、オリンピック競技から外れるっていう話になってますね。
なんかね、この、外れるとか、外れないとか、あんま、空手なかったですしね、そういう外れるとか、外れないとかのね、ジャッジを、誰がどうやってやってるのかって、興味ありますよ、本当に。
ちょっと興味ありますよね。なんか、一部噂では、そのブレイキンが、パリのオリンピック競技に採用されたのは、うん、どういう経緯かわかんないんですけど、バッハ会長のすごいプッシュがあったらしいっていう話はありますね。
なるほど。
でもね、バッハ会長ももうオリンピックの役員からはもう、ね、もう、退任するっていう話はされてるから、もう次ではもう、なくなるんじゃない、でも、アメリカのロス開催でブレイキンやらないの、ちょっとどうなんだろうってちょっとね、思いましたけどね。あれはもっと、見てみたかったし、ブレイキンでかかってる音楽をずっと聴いてるのが楽しかったです、私。DJ がどんな音楽をチョイスしてくるのかとかで、うんうん、で、やっぱりなんか、日本人の選手とか、その、中国の選手が出るときに、ちょっとだけ音色に、このアジアンチックな音色が入ってる楽曲をたまに入れ込んできたりするのが、
うんうんうん、
結構なかなか、おーと思って、面白かったですね。そういうの聞くのも結構好きなんで。
一回だけでも、まあ、種目に入ると、なんて言うんだろう、世界的な市民権を得られるっていうか、そういうのはあるかもしれないから、一回でもね、選ばれるっていうのは、いいことなのかもしれないですね。
ですね。多分、だからこの後の、ね、例えばその、ブレイキンがワールドカップとかをするときでも、ちょっと注目度が全然これで変わってくると思うんで。で、しかもね、日本の場合だとね、その、もう、上位の選手に、もう日本の選手がいっぱい入ってきたっていうことで、結構またこれで、若いっていうか、まあ、小学生とかで、ブレイキン始める子いっぱい出てくるんじゃないかなっていうのは思いました。うん、私個人的にはブレイキン、ロスぐらいまではちょっと続いてほしいなと思ってて。
うんうん。確かに調べたら、紹介なんじゃないかっていうのが。
そうですね。
ね、そういう流れなんですね。
ねえ、でもね、なんか、本場っていう言い方合ってるのか知らないけど、本場アメリカでも見てみたいな、ブレイキン。なんか、すごい DJ が回してくれそうで、それも楽しみなんですよね、もしあるんだったら。そういうところ
でもアスリートなんだな、こういう、そういう意味では。
そうですね。うん、もう結局なんか場の雰囲気とか、その出てくる選手に合わせてやったりとか、そのね、そのさっき言ったみたいに、こうアジア的なちょっとサウンドが入ってる音楽を出してきたりとか、あとちょっとこう、なんだっけ、こう、ラテンアメリカの選手とかがやるときは、ちょっとだけそういうラテンチックなリズムの刻み方してるブレイクビーツの音楽を選択したりとかしてくるので、うん、おーと思って、そういうのもなんかすごく面白かった。
こういうね、新しい種目って意外と日本のオリンピックでは割とこうやって採用されたりするんですけど、普通に中大連とかインターハイとかって絶対ないんですよ。
ない。
そね、ないんですよね、うん。それもちょっと不思議だなって。いつも思って見てるんですけど。
うん、ね。なんか、若い子とか、
やってる子はいるはずなん
です。そうそうそう、うん。結局なんかね、そういうスクールに行くとかっていう形でしか、その指導をしてもらえない。
うん、うん、うん。
見よう見まねからね、その、ちゃんと ね、あの、教えてもらえるところに行くのに、うん、結構ハードルがその部活とかの種目にないってなると、結構ハードル高いですよね。
うん。うん、だけどね、オリンピックには種目として採用は一回でもされたわけで。
うん。
だから、うん。で、普通に部活であってもいいよねって、ちょっと思うんですけど。大会は、そういう部活絡みの大会はないっていう感じが、でもね、とても日本っぽいというか、あの、何十年もそんなに種目って増えてないらしいので、
うん、
この辺がね、もうちょっと、あの、どんどん新しい、あ、これやりたいって、学校でやりたいって子ができるといいなって思いました。
うん、なんかあの、スケートボードとか、あの、うん、ね、あの、自転車、での、まあ、BMX みたいな感じのとかでも、なんかこう、あの、パークとかでやる、うん、あの、新しめの競技にも、日本の本当に若い子、ね、うん、10代の子とかがいっぱい出てて、で、みんながいい成績を残してるっていうのが、うん、で、この、ね、あの、多分先駆者の人たちがね、それより上の世代でいっぱいいるはずなんですけど、その若い子たちが、めっちゃ日本に関しては出てきてるっていうところで、なんで日本だけこんな年齢低い子たちがオリンピアンで行ってるんだろうっていう話をしてたときに、うん、あの、結局そういう、なんて言えばいいのかな、街中とかパークとかで練習をする環境が、日本は基本的に治安が安全だから、その10代、11歳とか10歳の子がそういうスケートパークとかに行けるけど、これが治安の状況によっては、まず、いけないよねっていう。若年層が思いっきりパークで練習できるって、やっぱり治安の良さがないとできないから、そこが命の危険を感じるようなね、あの、公園っていうのがね、日本人の観念と違ったりするじゃないですか、海外って。割と。だからね、子供が練習しに行ける環境なのかどうなのかって結構なんか、あれで絵面的に私はなんかそれを感じてしまって。
うん。そうか。だからまあ、学校でできるべきかどうかっていう議論はもうちょっと議論した方がいいんですね。そういう環境があるんだったら、学校じゃなくてもいいんじゃないかっていうのは、うん、ありなのかもしれないですね。なるほど。そうか。そう言われてみたらそうかもしれないですね。命の危険もない。
なんかね、アメリカでもまあ場所とかにもよるんですけど、やっぱりね、スケートパークとかっていうところがね、割となんか、うん、結構その犯罪と近いところにね、うんうんうん、あったりする環境のところもいるので、で、そうなってくるとやっぱりね、あの、その10歳とか、もうちょっと下の年齢層の子たちが、その気軽に練習したいとかっていうのがやっぱり難しいのかなっていうのは思います。日本はその点、まあ、あの、スケートパークの数が多いかどうかは話は別ですけど、その、安全面とか、治安面に関しては、うん、あの、障壁が低いんだなっていうのはちょっと気づきとしてあったので、うん、若い世代がこうね、上の方に上がってきてる理由って、そういうのもちょっとあるのかもなっては思いましたね。
そこはじゃあいいとこだったっていうことで評価した方がいいわけですね。
そうですね。はい、あとはもうなんか、うん、あの、いろんなあの地域の例えばね、ちょっと大きめのあの公園とかが再開発になった時に、もうスケートパーク作らないといけなくなってくるんじゃないかなっていう。
うん。うん、あ、確かに増えてはいると思います。パッと見てね。うん。
なんか新しめの公園再開発されるってなったら、そこね、期待してる、こう、いるでしょうしね。やっぱりね、あの、こう、車通りが少ないところとか、どん詰まりのね、ところで、指導で練習してる小学生とか、いないわけじゃないですからね。
うん。
もしできるんであれば、公園とかそういうところにちょっと、子供でも行きやすいところが増えると、うん、またね、才能ある子が、日本からいっぱい出てくるんじゃないかなっていうのを思って。
あ、それは楽しみですね。確かに。学校でやるか、やらないとダメじゃねみたいな議論じゃないのかもしれないな。
でもなんか、あの、選択肢として、この部活動を通してでしかスポーツに接することができないかった私たち世代とは、また違う、この、アクティビティというかスポーツとの接し方が、できる選択肢が増えたっていうのはすごくいいなと思いましたし、
そうですね、
自分が小学生の時にブレイキンとかあったら、 めっちゃ楽しかっただろうなって
うん、うん、
確かに。特にね、なんか音楽とかが好きな子供が、ね、あの音楽を演奏する方ではなく、踊る方で音楽と共に歩む人生っていうのがね、また開けるかもしれないし。
僕が中学生ぐらいの時に、やっぱ最初のブームが来たんですよね。
はい。
やっぱ、あの、風見慎吾とかも、がね、テレビで。
もう、あの、日本のブレイクダンスの始祖ですよね、風見慎吾さん。
そうそうそうそう。あの頃、私がだいたい小6、中1、中2って感じだったので、その頃だから、お友達は、なんか駐車場とかで、ほら、当時はラジカセでね、
はい。
ちょっと大きめのラジカセで踊ってましたよ。披露する場所そんななくて、なんか修学旅行の時の余興で、こういう、なんかみんな、そういう人たちがスターになってたなって今思い出しましたね。はい。あの時代なんだな。あそこからずっとね、ずっと連綿と流れて、オリンピック、なるほど、オリンピックになるんだっていうのはちょっと面白いですね。そうですね。
ちょっと感慨深いですね。はい、私も、だから。感慨深い。やっぱりね、あの、涙のテイクアチャンスでブレイキンの存在を知った派なので、はい、うん、あそこから考えるとこのね、何十年っていう、で、その間にね、日本でそのカルチャーが途切れなかったっていうのが、結構、
そうですね、
うん、グッとくる点ではありますね。ということで、まあ、あの、オリンピックも終わりまして、もう私の夜更かし生活が、だんだんこの夜更かしの時間帯に何するかって言ったら、ね、ちょっと前までそのオリンピックに費やしてたのが、ゲームに費やされるようになってきたここ数日なんですけれども、はい、さてさて、はい、アンケートテーマに戻りましょう、戻りましょうっていうか、アンケートテーマまだ全然触れてなかったですね。もし夏休みは10日間あったら何するあなたの理想の夏休みということで、皆様からご回答いただいているのをご紹介しましょう。まずはラジオネーム、ジュリエットさんです。ありがとうございます。生意気盛りの子供と、性格がめんどくさい旦那を育てている主婦としては、旦那様育てもあるんだ。10日間夏休みもらえるなら、どこでもいいので海外に行きたいです。いや、贅沢言わない。国内でもいいんです。なんなら近所のビジネスホテルでもいい。サウナに入って、ホテルの部屋でビール飲んで、お菓子食べて寝るだけの生活がしたい。ご飯作りたくない。現実そうもいかないですよね。自分の時間が欲しいということで。ああ、ね、
行ってみるとあれですよね。家事から、一旦、家事を忘れるという時間が欲しいって、そういうことですよね。
そうです。わかります。もう場所、うん、なんなら本当に場所は、自分家じゃなければもうどこでもいいみたいな。
本当にもうね、最後ビジホでもいいってなってましたもんね。
ねえ、もうとりあえず、ホテルの部屋でゆっくりビール飲んで、お菓子食べて寝るだけの生活で全然いいっていうことで。うん、はい、結構ビジネスホテルとかでも、人って意外とリラックスしますよね。自分で環境を整える人とかいるじゃないですか。うん、出張とかでビジネスホテルに行ったら、
うんうん、
こう自分の好きなドリンクをすぐ近くのコンビニで買ってきて、とりあえず冷やしといてみたいな、はい、ああいうことをね。私も、仕事で出張昔行ってた時とかに、割とビジホをチェックインしてまず最初にやるのは、自分の好きな角度に、椅子とか置いて、うん、ちょっとだけテーブルの配置とか変えて、うんうん、自分の住環境を整えるのを最初の15分ぐらいでやってました。東生さんも出張多いから、結構。
出張、そう、最近ね、コロナで減りましたけど、やっぱあれですよね、普段買わないつまみ、ホワイトつまみとかを買って、で、そこで堪能するみたいなものは楽しみですよね。ちょっと普段と違う、つまみを買う。デパ地下とか行くんですよ。そう。
あります。
孤独のグルメみたいに、なんか、あの人たくさん食べるじゃないですか。で、一人出張だと、あんなたくさん食べる。
あの人はもうね、生きるモチベがそこだからっていうのもあるんでしょうけど。
あれ、
なかなかって一人の出張ではやらないですよね。
うん、一品で、 1.5 品ぐらいを選ぶのってすごい難しいんですよ。お腹いっぱいになっちゃうから。
うんうんうんうん、
それだったらね、デパ地下でお惣菜買って、ちょっといいワイン飲むみたいな方が、最近は好き。どんどん、出張もインドア化してるっていうか、ね。
なんか、そこの地元のスーパーの惣菜売り場とか行くのも楽しくないですか？
楽しい、楽しい。はい。
またね、自分が普段行ってる沖縄の地元のスーパーと、惣菜のラインナップが全然違ったりするから。
うん、うん、うん。そうそう。量もね、見て選べるしね。
そうそうそう。
だから、地域の居酒屋行って飲むのも好きだったんですけど、
うん、
もう、なんか、つまみが多すぎてとか、あと、逆に、たくさん食べたいんだけど、お腹いっぱいになっちゃってっていうのが、最近嫌で、うん。うん、ちょっと孤独のグルメすごいなって思いながら、よく食う。僕、あの人よく食うなって、ちょっと見ちゃってたんですよ。
ああ、
ほぼ全部、全部は見たんだけど、うん、最後の感想、よく食うな。
あのためにね、事前にね、松重さんはめっちゃ調整するらしいですからね。
いやー、すごいね。あれ、本当食べてるって言ってますもんね。
うんうん、でも、普段はね、食が細い方なんで、結構あのため、撮影に入るまでに、その胃腸を弱らせないように必死だって言ってました。
スピードだな。
でもなんか地元でしか売ってないそのつまみとか、惣菜とか、あとね、そのご当地でしか飲めないドリンクとかも結構ね、コンビニとかでも売るようになって、うん、で、そういうので、割とまだ、夜も深くない時間帯にホテル戻って、
うん、
なんならもう早ければ、そのご当地の地方のニュース見ながら、そういうのをね、うん、いただくのが結構楽しかったりするんですよね。
うんうんうん。あります、あります。はい。
ね、そのエリア限定の CM とか見ながら、いただくのめちゃめちゃ好きです、私も。なんかそういう、そういうのが楽しめる年齢になってきたなって思いました。では続きましていきましょう。ラジオネーム、チャレンジャーつよしさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏休みが欲しいです。やってみたいのがデジタルデトックスです。テレビもスマホも触らず、ゆっくりと避暑地で過ごしてみたい。うん、あ、割と閑散としたところでですね。うん、でも10日は無理かな。3日ぐらいしか持たないかも。今年は暑さが尋常じゃないですよね。エミさんも気をつけて過ごしてくださいということでありがとうございます。デトックス自分、多分やれて2日かな？
僕は半日かな。だって本も Kindle とかで読むわけでしょ？
そうそうそう。
わけでしょっていう感じになってきてるから、そういうデバイスも使わないって、ねえ、難しいですね。
もう自宅にある。
3日できたらすごいな。だけど3日できたら、ほんと、デトックス感ありますよね。
私も紙媒体の本で未読なのを読んで、どうにか2日持たすみたいな感じかも。
うんうんうん、
チャレンジするとしたら。
だけど、若い頃別にスマホないし、まあもっと言うと私だと大学生ぐらいだと、携帯も持ってなかったから。
なかったです。
デトックスというかね、もともと無毒だったわけですよね。
そうそうそう。
どうしてこうなっちゃったんだろう、今。
ねえ。
逆に。
ねえ。で、昔はね、それが当たり前だったんだなっていうふうに思うんですけど、うん、ね、やっぱりなんかそこには戻れなくなってしまってるっていうのを、ちょっと今気づいてしまった。うん、もう、あとはあれじゃないですか。とにかく。
企画から、
うん。
企画からちょっと考えないと。
そうそうそうそう。
ただ抜くっていうのもとてもじゃないけども、無理なので。
そこで何するかを結構用意周到に準備しておかないと。
そうですね。
ねえ。
相当準備があります。
ねえ。もう私も同じ企画に賛同してくれる人と、あれですね。うん、ボードゲームとかやりまくりますね、多分。
うん。もう、ああそうね、仲間がね。
ボードゲームとかを何種類も準備して、うん、もうみんなでなんか、だらだらおやつ食べながら、ボードゲームをやって、リアルでもう対面で喋っていくみたいな感じで、どうにか持たすぐらいしか本当思いつかない、本以外は。 ああ、もう戻れなくなってるんだな、自分。結構。
そうです。
もう10日間それやれる人って、もう今だったら逆にそれ才能ありますよね。
うん。そうね。才能ありますよ。うん、すごいと
思う。
ちょっとね、みんな、いろいろ、10日か、10日ってすごいな。10日がもうすごいわ。な、みんなね、みんなだけど、今日は妄想の日なわけで。
そうそうそうそう。
はい。
でもなんかそういう環境に自分を置いてみるとどうかなって考えてみるのはちょっと楽しいことかもしれない。
そうですね。うん。はい。
はい。
だから、Kindle は OK なのかとかね。最近だったら Audible は OK なのか。
ああ Kindle Audible は OK にしてもらえるとね、参入障壁が下がるな。
ね、これだと5日ぐらいいけそうな気もします、ね。
それだったらどうにかいけそう。では続きましていきましょう。フルフルさんです。ありがとうございます。
取り
溜めているドラマの消化と、見たいネットフリックスのドラマで、うん、10日間が一瞬で終わりそうな予感がします。ネットフリックスも永遠に見れるわけじゃなくって、うん、配信停止が、結構な、数、毎月リストで出てくるので安心できないですよね。あ、そうですよね、うん。いつまでもコンテンツが上がってるわけじゃないですからね。
以上何日までって書いてあるとね。
そうそうそう。
ありますよね、あれね。うん、
ねあれ見ると結構毎月です、結構な本数がね、配信停止になってますよね。うんフルフルさん、ちなみに仕事忙しくて、やっぱり正味3日や夏休みが取れればラッキーな方かもということで。
うん。
うん、なかなかお盆休みもね、取れる感じではなさそうですけれども。うん、そうですよね。でも、やっぱ、ネットフリックスとか、アマプラとか、ユーネクストとか、やっぱそこら辺の配信系が出てきたことで、こう、連休とか休みの過ごし方ってかなり変わりましたよね。
はい、本当にそう思います。うん。
俺
も前どうしてたんだろうと思います。昔どうしてたんだろうと思います。
本当に。
うん。
なんか、昔って、まあ、私、高校までは九州にいて、うん、で、その後沖縄いて、東京いて、また沖縄っていう感じで生きてきたんですけれども、やっぱ地方在住民としては、民放局がそもそも数が少ないので、
確かに。うん。
供給されるドラマとかの本数も少ないわけじゃないですか。
う
ん、
もう、
ね、なんか見たかった、東京とかではやってる音楽番組が地元で見れないとか、そういうなんかルサンチマンの塊のような青春時代を送ってきた私としては、
わかります。私も
ね、
そうです、うん。
TVer で全部見れるっていうのと、あと、ね、テレビ媒体じゃなく、もうネットフリックスとかアマゾンプライムとかで、その映画とかがギャンギャン見れるっていうのが、もうすごい、もう連休とか夏休みとかじゃなくて、平日の夜から過ごし方変わりましたもん。
うん。そうですね。まあ、反面だからテレビとか、まあオリンピックとかはね、そういうスペシャルなやつは置いといても、まあ、テレビを見る。うんモニターは見てるけど、テレビ放送は見てないみたいなね、うん、そういう感じには完全になってきましたよね。
うーん。あとは、例えば、海外のドラマとかって、なかなか日本だとやってくれなかったじゃないですか。うん、NHK で、ちょっとね、連続もので、まあ、古いところで言えば、ポアロとかそうですけれども、ああいうね、うんうん、日本語訳がちゃんとついてるやつが海外のドラマであったけど、地上波で、民放地上波とかで全然見れない時期の方が圧倒的に長かったので、自分の人生では。それがね、アマプラとかネットフリだとね、ガンガン、本国と同じリアルタイムで見れるっていうのがすっごい嬉しかったりして、
うん、
私もそれ、もう一回見れるんだったら、もう一回、ビバリンヒルズ青春白書、1話から見たいです。高校白書から見たいですね。
大変だ。はい、
もう、あれが、私の青春だったので。
そうか。そういうのありましたね。テレビをどうやって享受するかって。フジテレビとかが、やっぱ深夜帯がすごいむっちゃ面白かった時期とかって、うん、沖縄で深夜帯はやってないから、うん、僕はその頃、東京にもいたので、80年代の終わりから、うん、友達にビデオ送ってましたよ。
ああ、 ですよね。
なんかね、あの、何送ってたかな、あの、やっぱり猫が好きとか。
うん。
うん。あの辺のやつって沖縄でやってなかったらしくて、送ってあげてて、なんか送った先で、なんかみんなで見るみたいなことをやってたみたい。
うん。ねえ、なんか、そういうふうになんか、例えば、なんか、ね、遠距離で自分が鹿児島に住んでた時とかは、やっぱり大阪とか名古屋に住んでた、まあ、当時、しかもあれですよ、メルトモでもない、LINE でもつながっていない、文通みたいな、なんか同じ趣味を持つ、文通仲間が、VHS で録画したのを送ってくれたりとかってありましたね。
うんうんうんうん、
なんかそういう、
ね、
それも交流の一つでしたよね。同じ推しがいる同士とかでの、なんか交流の一つとしてやってたので、そうそうそう、あ、なんか。
だから雑誌にね、いろんな雑誌、それぞれのみんな趣味の雑誌に、必ずこの、そういう交流をする、まあ言ってみると文通相手みたいなもの。うんうんうん、コーナーってあらゆる雑誌でありましたもんね。
ありましたね。
うん、
結構それがね、長続きするね、友情に変わったりとかが割とありましたので、ね、あ、もうあれもまた独特の人とのつながり方だったなって思います。うん、続きまして行きましょう。ラジオネームコウメちゃんです。ありがとうございます。娘とずっと一緒にやっているポケモン GO をとことん夏休みにやってみたい、うん。いつも近所のポケスト巡りばかりだけど、飛行機とか新幹線で遠出して、観光ついでに見たことのない初めてのポケスト回したり、レイド戦をしたいです。そんな夏休みもありですよね。娘は中学生、こうして私と遊んでくれるのも今のうちだと思うので、ちょっと相談してみようかな。でも私が10日間夏休み取るの無理だから3日間かなということで、娘さんとポケゴーをやりたいという。ねえ。
いいですね。はい。
うん。でも沖縄結構ポケゴーし、来てる観光の方多いですね。
うんうん。あ、そう思います。やっぱりね、うん、その地域性のある、ポケモンが出るとか、
そう。
あと出やすいとかね。
うん。ね、なんかね、こう、ユイレールが、こう、ポケモンの塗装になってたりとかっていう、うん、このね、ポケモンとのコラボが結構ね、いろんなところに沖縄は見受けられるっていうので、ポケモンファンの、そのカップルとか、ご家族が来て、そのいろんなところの、そのポケモンが、こう、街の背景のいろんなところにある写真を撮ったりとか、私一回司会したことがあるウェディングのカップルが、やっぱりポケモンのファンで、で、ポケモン、沖縄のご当地でしか見れない、そのポケモンのいろんなものを見がてら、ウェディングもあげたっていう、面白いカップルの方もいて、ああ、なるほどって思いました。なんか、ああ、そういう沖縄の楽しみ方もあるんだってびっくりしましたね。続きまして、こちら。
スマホ。
はい、大丈夫です。
あ、どうぞどうぞ、大丈夫。
大丈夫ですか？いやいやいや、言っていただいて大丈夫ですけども。うん、はい。じゃあ、続きましてはですね、こちら、ハッチさんです。洋服作り。洋服を作るのが大好きだけど、普段だと布を広げて、チャコで線引いてカットしてミシン出してとなると、うん、6畳の部屋いっぱいに広げても手狭です。どの作業も集中できる時間と空間がないと無理なので、10日間かけてみっちりと手間のかかる仕立てワンピースを2着か3着くらい作りたいです。ご飯とお風呂とお手洗いの時間以外はもうずっと洋服を作っていたい。編み物とか刺繍だとちょっとした隙間時間にやったりもできるんでしょうけど、私は服が作りたいのですということで。
最高ですね、それね。それは10日、10日服ずっと作ってるって、むっちゃ豊かだなと思って。
いや、で、しかもその作ったものを、その後ずっとね、自分がこう着ていられる、まあ、いわゆる夏休みの成果物ですよね。
うん。うん、
いいなぁ。でも、洋服作りは多分、私も、短期集中型で、やらないと作れない人なんですよ。まあ、洋服っていうか、私一時期着物とか浴衣、自分で縫ってた人だったんですけれども、結局私も、もう、がっつりスケジュール2日間丸々開けられるこのタイミングでっていうところで、その2日間、 本当に、ご飯食べてお風呂入る以外は、ずっと、浴衣縫ってたりとかしました。
浴衣縫うって、あれですか、反物から
反物から。反物から。
すごい。
で、自分で切って、で、縫って、みたいなのをずっとやってて、で、そのうちスキルが上がってきて、柄合わせが簡単な浴衣だったら、うん10時間で1着作れるようになってました？
それいいですね。あ、ね、浴衣か。僕の洋服はもう大好きなんだけど、作るってことを生まれて中も考えたことないな。ワンピースとか作ってみたいですね。
でもなんか浴衣作って面白かったのが、ね、浴衣でもその先ほどおっしゃったみたいに、うん、反物から作るっていうイメージありますけど、うん、私、普通に、手芸屋さんに売ってる洋服生地で、浴衣作ってたんですよ。
なるほど、う
ん。だから、タータンチェックの浴衣とか、作って、
うん、
で、沖縄だったら結構、あれじゃないですか、浴衣のあの生地でも年間ほとんど10ヶ月ぐらいは、あれの下に、
そうですね。
襦袢を切ると、うん、もう普通の着物みたいに着れるので、うん、私そんな感じで着てました。もう水玉模様の浴衣とか作って。
パターンはじゃあ結構簡単、パターンを起こすのは簡単なんですか？普通の生地から浴衣って。
もう私は、自分のサイズの、洋服生地を、うん、自分のサイズの型紙をもう完全に作り上げちゃったので。
ああ、そうかそうか。もうパターン持ってる感じなんですね。
もう私は、ね、私サイズのパターンをもう最初にめちゃくちゃ時間かけて、一回作っちゃって、うん、で、丈夫な型紙の生地、うん、型紙の、その用紙をもう作ったので、うん、もうこれに合わせておけば、自分ジャストサイズがいけるっていうので。
うん、なるほどね。あとはもう柄合わせぐらいですね、
柄合わせぐらいですね。はい、うん。でもなんか、結構これ私、いいね、作り方を、
素晴らしい、
うん、作り方を周りのお友達にも結構布教しました。簡単だからって言って、うん、もうまっすぐにしか縫わなくていいから、和服って、簡単だよって言って、で、見えないところはもうミシンで塗ってもバレないから全然すぐいけるって言って、いろんな人に作り方教えたりとかもしましたね。一度私、昔ですね、首里の方の、FM 那覇の首里の方のスタジオの空間で、はいはいはい、布のカッティングだけさせてもらったことあります。広い机じゃないとできないので、
確かに、机広いですからね。
そうそうそう。あそこ、ちょっと1時間ぐらいだけ借りてやったことが随分昔あります。なんかそういうね、成果物とかが、成果物っていうかまあね、何かが残る。
何かを作るっていいですね。何かを作る10日間って素敵だなって思いました。素晴らしい、
うん。なんかそういうね、チャレンジングな10日間も楽しそう。はい、続いていきましょう。ラジオネーム、キリンさんです、はい。ありがとうございます。10日間あったら、海外もいいなと思ってたんだけど、あんまり辛いのとかスパイスとかも苦手で、割と食についてはチャレンジ精神もないので、国内で各地の美味しいものを食べるための旅行をしてみたいな。沖縄からどんどん北上するか、北海道から南下するか悩ましいな。飛行機と鉄道で移動しつつ、あんまりせかせかしたスケジュール組まないで、行った先で面白そうな企画展やってるギャラリーや美術館に寄ったり、地域のお祭りとかイベントあったら行ってみたり、そうなると、よっぽど気心の知れた友達でも、どこかで意見の相違があったら悪いので、一人旅がベストなのかも。エミさんは旅行行くとき、どんなスケジュールの組み方してますかということで。いや、もう美味しいもの食べるためだけの旅行最高ですね。ちょっとずつ美味しいものをいっぱい食べたい。ねえ、
私もいいと思います。
ねえ。
今更ですけど、18切符みたいなのをやっとけばよかったって、今は思います。当時は、ね、当時はなんか嫌だったんですけどね。こういうのいいから。
なんかね、ちょっと気になった駅で降りてみてみたいな。
そうそう。
なんか、
うん。
わかります。だから、私、それが自分やってみたいなって思ってるからこそ、あれなんでしょうね。六角精児さんの飲み鉄とか見ちゃうんでしょうね。
うんうんうん。あ、いいですよね。今やりたい。今も絶対無理だけど、今やりたいですね。あと、まあ、月並みですけど、その、聖地巡礼とかはいくつか、なんか、やってみたいですね。 アニメのね、アニメの聖地巡礼、はい、
やってみたいですね。
うん、
なんかそういうのって、で、しかも今ね、その聖地巡礼の、なんかね、いろんなファン同士の コミュニティの中で、公式では言及されてないけど、実はこれ、ここに聖地があるみたいなのとかって、情報共有すごいしてくれるじゃないですか。で、なんかね、実際行った人がこういう感じで予定組むといいよみたいな、なんかね、すごいいい情報の共有がされやすくなってるので、昔はね、これね、なんか、なかなかできなかった、そういう予定の組み方ができるようになったので、いいかなと思います。ちなみに、キリンさん、旅行行くときはどんなスケジュールの組み方してますかっていうご質問があったんですけれども、私は1日に行きたい場所は1箇所か2箇所しかリストに上げず、あとは B 案でいくつか候補は出すんですけれども、もうこの年になってくると、もう早めにホテル帰りたいとか、もうちょっと歩きたくないみたいなのが出てくるので、もう本当に絶対行くぞは1日1箇所か2箇所だけで、あとは行けたらラッキーぐらいのゆるい予定しか組まないです。
そうか。僕はね、むっちゃ歩くんですよ。おそらく旅行行ったら10キロとかは歩いちゃうんだよな。
すっげえ、
は
い、それ同行者の体力次第ですね。
いや、だからこれは無理ですよね。もう同行無理なので、もうこれは一人ですよね。
うん、
それで意外と住宅街とかも歩いたりして、もう住宅地とかも歩く、商店街歩くのも嫌いじゃないんですけど、住宅地歩くのも好きで。やっぱ昔ここどういう場所だったんだろうってなんか想像しながら、ちょっとブラタン感あるんですけど、
あ、わかります。
なんでここ行き止まりなんだろうとかって思いながら、
なんかそういうね、ちょっと人の生活の空間の、ね、匂いを感じながら、ちょっと街中っていうか住宅地歩くのは確かに楽しい。うん、それはわかります。うん、続きまして行きましょう。おー、もう時間がないぜ。続きまして太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
ああ、太郎さん。
暑すぎて辛い。涼しいところに行きたい。リゾートに行きたいです。海の見える素敵なクーラーの効いた部屋でぐったりしたいですね。もしそのリゾートホテルのお部屋のテレビに YouTube が入ってるならありがたい。コンビニご飯食べつつ、ゲーム実況チャンネルばっかり見て、優雅なひとときを10日間贅沢に過ごします。ということで、次の方の、ご紹介まで行きましょう。ラジオネーム、キューティさんです。
ありがとうございます。
最近初めてハマりつつあるのが、ジグゾーパズル。ずっとやり続けてみたい。しかも、超難しいレベルのやつ。空とか、一色でグラデーションの2000ピースぐらいのやつ。
海とかね、ありますよね。
絶対2、3日で終わりません。とことんパズルに向き合う10日間をやってみたい。実はもう実現しそうなのです。めちゃくちゃ楽しみです。引きこもるぞということで。
いや、羨ましい。
絶対、私ジグゾーパズルほんと下手くそで、小学生の頃に一瞬だけハマった時期があったんですけど、
うん、
もうなんか、もう途中で、自分の忍耐力が切れてきて、無理やり違うキスをここに押し込むみたいな。
あるあるある。押し込んでね、あるある。
ひどいことをして、お母さんにちゃうやろって言われたことがあるんですけれども、しかもなんと早くもですね、もうお別れの時間なんですよ。びっくりじゃないですか。私たちの夏休みのご紹介しないままお別れしますよ、もうこのまま。
そうですね。
はい。ということで、次回の小ネタ超特急、アンケートテーマを発表しましょう。アンケートテーマは、私の改善したいところ、そして大好きなところということで、自分の大好きな点もぜひ書き添えていただきたいんですね。私のこんな自分大好きです、ここ改善ですっていうところ、ぜひ、番組ブログの方にご投稿をいただきたいと思います。ということで、本日は1時間お付き合いをいただきましたのは、平東生さんでございました。東生さん、今回もありがとうございました。またぜひ機会ありましたら、次回もよろしくお願いいたします。
はい。
行きましょう。ということで、小ネタ超特急、次回は9月11日の水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急、お届けしたのは、エイミーと、
平東生でした。ありがとうございます。
それでは、皆さん、さようなら。東生さん、ありがとうございます。
さようなら、さようなら、さようなら、 serenade.